高山俊吉気分青信号。
こんにちは。夜間運転の話をしましょう。夜間運転は嫌いだ、夜間運転怖いいう方がかなりいます。私の周囲でもよくそういう話を聞きます。確かに考えてみると夜間運転は怖いです。昼間であれば対象物が基本的に見える、晴れていれば一層よく見えるけれども、曇っていても雨が降っていても多少障害あるにしても見える。夜は基本的に見えない。で、見えないところを見るために明かりを照らす。明かりを照らしたところは見える。でもその周りはよく見えない。ほとんど見えない中に明かりを照らしたところだけで、いわば極論すれば手探りで状況を把握して走ってるというのが夜間運転の特徴だと言ってもよい。これは怖いと思う方が普通だろうと私も思います。夜間運転はどういうふうに危険なのかというと、やはり局部的にしか照明をしない。だからその光が照らされている場所以外についての情報がこちらに入ってこないから判断の材料も乏しくなる。安全確保の方策がなかなか万全でなくなるということが基本的にあると思います。同じようなことは雨が降ったとか、あるいは雪が降ったとか、道路がよく運転できる状況じゃなくなったとか、さまざまな意味でこの障害要素といいますか、障害ファクターが増えてくるということになれば、そこでの運転は危ないから、あるいは怖いから避けるという議論にもなるでしょう。夜間運転をすることは基本的にできることなら避けたい。しかし夜間車が走らないということになれば、タクシーを利用する人も困るだろうし、また夜間仕事をしている人も困るということがあって、いわば怖さとの勝負をしながら安全運転を心がけるということになるわけです。さあ、そこで少しでもその危険要素を少なくしようとするためにいろんな工夫が凝らされている。自分自身の車には前照灯をつける。そして他の車からは分かるように、車の中に光の源、光源を持つそういう発光体を持って、ここで今車が走っているということを周囲に知らせながら走行する。そういういろいろな工夫が考え出されて、人間の知恵で考え出したその方策というものがいろいろ車の周りには、周りといいますか車自体には散りばめられているわけですけれども、その効能といいますか力を十分に発揮させるということが、少なくとも安全確保の前提になると、こういうことになります。さて、夜間の走行時、前照灯はどうしているのが基本かということは、もちろん皆さんご承知だと思います。上向き、ハイビームにするのが基本です。で、ただし、対向車両や前を走る車ですね、前走車両がある時には、下向きロービームに切り替えることが、それが義務になります。違反をした場合には、場合によっては罰則の対象になることもあることを念頭に置いてください。前照灯の使用に関する道路交通法のルールを言いますと、夜間街灯などが少ない暗い道などでは上向きハイビームを使用することによって、歩行者であるとか、あるいは路上の障害物だとかを少しでも早くに発見して、衝突したり激化したりしないようにする、事故を防止するということに努めると ということになります。で、ロービーム下向きに、切り替える時っていうのはどういう時かというと、対向車とすれ違う時がまずその時です。それはハイビームにすることによって視覚の障害、対象物を見極めにくくする、分かりやすく言えば眩しくてよく見えない状態にならないようにするということが必要になり、そのために対向車とすれ違うときにはローにするということが、それが道路交通法で決められています。それから前走車の真後ろを、直近の真後ろを走行するときにも、前照灯の光が前を走る車のドライバーの視認行為を困難にするということになる、それがあり得るので、前走車との距離が接近したときにはやはり下向けにするということになります。それから交通量が多い市街地、あるいは街灯などがたくさんあって明るさが十分であるというようなところ、そういうところでも危険性の判断や必要性の判断を考えて下向きにしたりするということが考えられなければいけない、そういうことになります。つまり、ビームを上に向けるということによって対象物を見極めることが容易になるということと、しかしながらそれはその相手側の方にある車から見ると自分自身の運転がその後ろから走って車やすれ違う車の上向きのビームによって困難になってしまう状態を生んではいけない、発生させてはいけないというところを、まあ、いわば調整しながら運転するということになるわけですね。まあ、そういうことから下向けにすることが義務付けられていることと、しかし上向けの危険性を意識しなければいけないことと、そういう両要素をきちんと塩梅を取りながら運転をしろというのがビームに関するルールです。さて、この上向け下向けと簡単に言いますけれども、実際にはどんなふうなことになっているかというふうに言いますと、下向けにするとだいたい前照灯の光の中心線を光軸、光の軸というんですけれども、光軸がだいたいですが40メートル先の路面を照らすという状況になっている、これが基本です。つまり前照灯は車の進行方向の真ん前を向いてるんじゃなくて少し下を向けてるんですね。で、光軸が40メートル先ぐらいになると道路面に突き刺さる、こういう形で、前照灯が照らされる、これが基本です。上向きのビームの場合はどうかというと、これは、まあ、これも大体ですけれど100メートルぐらい先の路面に突き刺さる、100メートル先ぐらいの道路を照らしているということになります。これを逆の言い方すると40メートルぐらい先の道路面に仮に目があるとすると、そこから車を見ると自分の方を真正面から照らしていることになる、あるいは100メートルぐらい先の道路面で車の方向を見たときに上向けのビームにすると自分を真正面から照らしていることになると、こんなことだと思っていただければと思います。で、そうすると例えば下向けのビームの場合には40メートルぐらい先のところで路上が見えるということになると、そこに例えば 横たわっている人がいるとか物がある障害物があるというような時には40メートル先のところだったら見える、100メートル先だったら見える、こんな関係になるわけです。そうするとどういう速度で走ってるかによってその場所に到達する時間が違います。あまり高い速度を出していると視野に障害物や路上に横がしてる、横たわるということですね、横がしてる人などがいたことを知って避けようと思っても自分の車の速度が高すぎるためにそれを避けられずにそこにもう差し掛かってしまうということになったりする場合もあります。そういうことでその避けられた事故か避けられなかった事故かというようなことが分析されてドライバーの責任があることになるかないことになるかというようなことも判定されていきます。私は路上に横がしている人を引いて、死亡させてしまったとか、死亡させられたご遺族からの相談とかそういうものをこれまでにいくつも経験していますけれども、路上にそういう危険状態が発生しているということをどの地点で認識しうるはずだっていうような議論を確かめる、そういう作業を警察はやることを知っています。ロービームにして、そして路上のに横がしている人を何メートル手前では見られるはずだ、その時にあなたはしかし何キロの速度で走っていた、じゃああなたはその時にすぐにブレーキをドンと入れれば止まれたはずだぞ、なぜ止めなかったか、こういうような議論になったりもするわけです。まあ、議論は簡単ではありませんけれども、路上の異物を事前に発見される地点が手前であればあるほど危険回避の方策も高まります。そこで先ほどの話、基本はハイビーム、こういうことになってくるわけですね。で、危険回避のためにハイビーム、しかし他の車への迷惑になり危険を発生させていけないからロービーム、どちらも危険発生を回避するための方策として使うわけですけれども、そのように工夫を凝らしながらといいますか、注意を尽くしながら危険を少しでもなくすために私たちはこのビームの方向性を考えているということになります。夜間運転をすることが避けられない仕事の人たち、あるいはそういう状況下で運転することになってしまったドライバーは、ビームというものを有効に使って、そして危険がないように使って、そして安全を確保するということに気をつけましょうということを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。